一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、あなたはしもべらに恵みを与え、まことの信仰をもって栄光ある三位一体の神をあがめることができるようにしてくださいました。どうかこの信仰に固く立っていき、すべての災いに打ち勝つことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちの神、王よ、私たちはあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。あなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてきている者たちに、あなたの皆を表してください。御子の十字架の恵みに生かされ、復活の望みに生きる者たちに力を与え、その信仰の歩みを励ましてくださいますように。自分の罪のため悔いた心、砕かれた霊の者たちが聖霊の助けを受け、清く新しくされ生きることができますように。神様、あなたの恵みを感謝いたします。主イエスを通してこの世から贖われ、清くされ、今や求める者に聖霊を与えられるとの御言葉は、人に何という幸い喜びの知らせでしょうか。私自身の奥底にあるものまでをも知っておられる聖霊なる主が、一人一人を導き、向き合うべきところに向き合わせ、気づくべきことに気づかせておられることに感謝を表しきれません。どうかあなたの願い通り、教会一人一人を聖霊の火をもって清いもの、また聖なるものへとお導きください。聖霊を悲しませることがありませんように、人たちの教えに従って聖霊の火を消すことなく、常に目を覚まして油を用意する賢い者として生きられますようお助けください。あなたの御心が一人一人のうちで実現され、私たちの教会が聖霊の豊かな賜物で満たされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を褒めたたえて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。あなたにより頼み、平安に過ごすことができますように。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第1章 1節から18節まで、新約聖書163ページ上の段をご覧ください。ヨハネにいる福音書第1章1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉で言わずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
Thank you. ヨハネによる福音書は、主イエスの十二弟子の一人であるヨハネ、使徒ヨハネが書き記した福音書です。使徒パウロは、新約聖書27巻のうち14の書簡を書き、教会に次第な影響を与えました。主イエスが直にパウロに現れてくださったこともありましたが、それでも主イエスとおよそ3年間生活を共にし、食事もまた宣教活動にも同行し、直接主イエスに触れていた弟子たちにはあり、パウロ先生にはないものがあると感じるのです。特にヨハネは十二弟子の中でも主が特別に近くにいるようにされた三人のうちの一人です。それゆえにこの福音書にはヨハネならではの記述が多く表されていますし、また四つの福音書の中でも他の三つの福音書とは違うこのヨハネの福音書にしか見られない内容が多く記されています。先ほどヨハネは主イエスとその日常を共にしたと申しました。言葉を変えて言いますと、ナザレという田舎町の方言を使う30代の人間イエスと共に食事をし、ワインも一緒に飲み、日常の会話も交わし、主が寝ておられるのも朝起きられた時の姿やトイレに行かれる姿なども身近で見ていたのです。ヨハネは主の十字架と死と復活だけではなく、自分たちとのそのような日常も含むこの地上でのご生涯すべてを見た。その結論でしょうか。今日の聖書箇所の初めにイエス・キリストを一言で表しています。この方は初めにあった言葉であると。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。この地上での人間イエスを見たヨハネが、この方は初めにあった言葉であると始めていることの意義は大きいのではないでしょうか。ここで初めにとは、万物が言葉によってなったとあるので、創世記一章一節が示す天地の初めがある前、天地創造以前の初めです。巫女イエスは天地が作られていない初めから神と共にあったのです。そしてヨハネは14節で、その初めにあった言葉が肉となった、すなわち体を持って人となられた、そして私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見たと述べているのです。私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見たと証言していますが、ここで私たちとはヨハネをはじめ主イエスの弟子たちのことを指しているようです。主が弟子たちと共に住まわれ、弟子たちはその栄光を見たとその経験を記しているものです。しかしその自分たちとは違って、闇は光を理解しなかったとも証言しています。ご自分の民のところへ来られたのですが、民は受け入れなかったというのです。実際にご自分の民ユダヤ人たちは、ナザレから良いものが出るだろうか、これはヨセフの息子、大工の息子ではないかと論じ合い、人となられた巫女イエスを通して人のための命、自分を照らす光を見ようとしませんでした。むしろ敵対したのです。ここで闇は光を理解しなかったとありますが、この理解するとあるギリシャ語は、制圧して捕まえる、捕らえるという意味合いの言葉です。新しい翻訳聖書はその意味合いを生かして、光に勝たなかったと改訂されました。すなわち理解しなかったにとどまらず、闇が光に対抗し 敵対した事実を表しているという理解です。そしてヨハネは今自分自身敵対するこの闇の力がこの光に及ぶものではなかったことを実際に見たものとして証言している、その事実をもご一緒に記憶したいのです。この後これからヨハネが書き記す内容はまさにこの光である方に対しユダヤ人たちがいかに敵対しまた抹殺しようとしたことか、しかし光は消えることなく輝き続けたと具体的な出来事を示して証しするものです。ヨハネはその光は誠の光で世に来てすべての人を照らすのである、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、言葉はご自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったとも述べています。少し細かいところですが、世は言葉を認めなかったとありますが、筑語訳ですと世は言葉を知らなかったという文章です。知らなかった、認めない以前の問題です。光を見ても光であることを知らなかったのです。しかもこの世がこの方によってなったのですが、世があるのもこの世に人を住まわせたのもこの方であるのに民は知らなかったというのです。それどころか先ほど申しましたように自分たちを住まわせた方、自分たちの命と光となる方に敵対するほど闇の中何も見えず何も知らなかったのです。それだけではありません。このヨハネの福音書全体が強調している人の罪深さ、闇の深さは自分たちが闇であることを知らない闇です。むしろ自分たちを光の子と見ていたのです。全く正反対の自己認識です。闇といえども闇中の闇、全く闇、救われ得ないほどの深い闇です。その闇の深さが究極的には主イエスに敵対し最後には十字架につけてしまうことに現れるのです。そのようなヨハネの福音書の全体の内容的な構造を押さえ、それを意識つつこれから一章ずつこの福音書を読み進めていきたいと思います。とともに私たち人間の闇がいかに絶望的なものなのか、だからこそ主イエス・キリストが来られなければならなかったその事実をも真正面に受け止めていきたいのです。しかしこの光に照らされ自分の闇に気づく人たちについてヨハネは、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと証言しています。はじめに神と共にあった神の一人子につながる連なる神の子となる特権が与えられたというのです。ここで一つ注目すべきはヨハネの書き方です。ヨハネは神の子となる資格を与えられたと過去形で表現しているのです。もちろん御子を受け入れる人は神の子となる、これは現在でも未来でも変わらない真理ですが、彼がここで過去形で語っている意味を読み過ごしてはならないと思います。使徒ヨハネは今自分たちが見たこと起きたことを証言する姿勢で立っているのです。闇は光に勝たなかった、世は受け入れなかった、知らなかった、しかしこの方は私たちの間に住まわれ、私たちはその栄光を見たと、見た人として証言しているし、神の異なるその幸いな特権を与えられた事実を経験したものとして述べているのです。弟子たちはこの世とは違ってこの光に照らされ闇である自分たちを認め抵抗せず受け入れたのでした。そして与えられる特権は あまりにも大きいものだったのです。それは父の独り子としての栄光に連なる高貴な身分であったと証ししているのです。決定的なことは光に照らされる闇を闇と見る心です。主イエスはご自分に照らされ自分の罪を罪と闇を闇と見て救いを求める者たちにお咎めすることなく受け入れ大いに喜ばれるお方です。天の国で天使たちも一緒に喜ぶのです。光なる方を見る人たちは気づかせてくださる自分の罪を罪と見る人、全く闇の中にあった自分の闇を見て抵抗せず受け入れる人たちでした。そしてその実直素直な姿勢は主イエスを受け入れてからも生涯必要です。私たち生まれながらの人間は常に他人の目にあるおがくずを見ようとしながら自分の目にある丸太を見ようとはしない性質を持っています。すなわち自分の闇ではなく人の闇をよく見て指摘するのです。反面指摘されることについては素直に認めないことが多いです。どんなに自分の目に不都合であってもどんなに深い罪と悪でも闇でもはいははい、家は家と隠さずに主の前に表す光のもとに自らをさらけ出してくる実直さこそいつでも失ってはならない必要不可欠なものです。またそれこそ聖書が教える清さでもあることを記憶したいのです。また使徒パウロが義人はいない、一人もいない、自分の中に善が住んでいないと告白していたのは闇に気づき自ら救い得ない闇の深さを見たゆえにキリストにある救いを見たからです。主の十字架は全く闇、全く罪人への光でしかありませんでした。恵みでしかありませんでした。それゆえに今日の箇所でヨハネも私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたと表しているのです。全く闇、全く罪人に注がれた全く恵みです。闇を闇と見るその実直な心は恵みを恵みと見る心へと、また恵みと真理に生きるようにと導かれるのです。使徒ヨハネは今自分たちが見たこと、自分たちに起きたことを証言する姿勢で立っていると話しました。その姿勢は自分ではないヨハネ、すなわち洗礼者ヨハネについての言及にも現れています。彼は神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネである。彼は証しをするために来た、光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためであると。また洗礼者ヨハネはこの方について証しをし声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことであると語っています。次回にも触れるかもしれませんが、実はこのヨハネの福音書の著者であるヨハネ、洗礼者ヨハネの弟子であったと言われています。すなわちこの洗礼者ヨハネの証しをこの著者であるヨハネこそ直に聞いたものです。洗礼者ヨハネのこの光についての証しを直に聞いて受けた、そして彼が指し示す方についてついていったのです。そして洗礼者ヨハネの証しが真実であったこと、今や洗礼者ヨハネによる証しではなく自分たちが見て経験し知ったことを証言しているのです。そして第一ヨハネの手紙一章一節でも彼は初めからあったもの、 私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと述べています。言うまでもないことですが、作り話、空想話ではない。すべてを見たもの、聞いたもの、触れた証人としてこのヨハネの福音書を語っているのです。そこでこれは最初に投げかけるべき問いだったかもしれませんが、どうしてヨハネ自身、主イエスを初めに会った言葉であると証言しているのでしょうか。どうして御子イエスを言葉と証言しているのでしょうか。しかもその初めにあった言葉が神であるとも語っています。固い話になるかもしれません。ヘブライ語の言葉という意味の単語ダーバールは、言葉とともに出来事という意味を持っています。そのように2つの意味を持つ理由は、本来言葉と出来事が切り離せないからだと思います。例えば光があるようにせよと言われる神の言葉は、光がある、また光という実態と別々ではありません。神の言葉は地に落ちることはなく、必ずことをなして帰ってくるとも聖書は教えています。すなわち言葉は実態が伴うもので、実体がない言葉はないのです。この闇の世界のように言葉だけが独り歩きするようなことはなく、それは光の世界では言葉ではありません。ここで初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあるのは、この初めにあった言葉こそ神という実体と一つであるからです。実体そのものが言葉です。神と共にある言葉とは切り離せないのです。ですから言葉は神であると示しても差し支えないのです。ですから使徒ヨハネは、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると証言しています。初めにあった言葉が神である方の実体として現れたのが御子イエス・キリストであることをここで証ししているのです。この福音書の14章で、弟子の一人が天の父を見せてくださいと言われたときに、主はこんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのか、私を見た人は父を見たのですとお語りになりました。主イエスが天の父の実態を表しているからです。ヨハネはまた今日の箇所17節で、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからであると語りました。モーセを通して与えられた石の板に書き記されたものとは違って、神の実体である神の言葉が直に現れ、私たちと住まわれ、私たちは直にその実体を見て触れたのですと。それは板に記されているものとは違うものでした。文字ではなく、見て触れて知る、導かれる神の言葉です。律法もこの神の実体であるイエス・キリストを指し示しているものですが、この闇の世界では律法の文字だけが独り歩きすることが多く、何よりも律法は罪人の代わりに死ぬことができません。しかしこの方は一生罪の奴隷になって、深い闇、罪の中に生きるしかない人たちのために十字架において代償の捧げ物となられたのです。血を流されたのです。この十字架の主イエス・キリストが初めに神と共にあった言葉です。弟子たちは文字ではなく、光と命に満ち満ちたその言葉の実態を見て触れたのです。自分たちの命の言葉、光なる言葉を 見て触れて知ったのでした。そして初めに神と共にあった言葉に人の命となる十字架という実態が切り離されない形で初めにあったのです。私たちも心深く、また私たちの存在という実態をもって命と光である言葉なる主イエス・キリストを受け止めていきようではありませんか。神の言葉であられる主イエスの光に照らされ、闇が何一つないように、神の御前に何一つ隠されるものがないように、すべて光のもとへさらけ出していきたい。それで与えられる満ちあふれる命を受けて、私たちも神の言葉として生きていきたい。その命の実態、力を表していきたいものです。主イエスの証人使徒ヨハネが証言しているように、私たちもこの方を見て触れて、この方に満ちあふれる恵みと真理の証人として生きていきたいと心から願います。これからこのヨハネの福音書が示すキリストの光に自らを照らし、ますます光にとどまり、光の技に励んでいきたいと心から願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、初めにあった言葉が十字架と死と復活の実態をもって現れてくださいました。恵みに、さらなる恵み、その真理と命に満ちた言葉を感謝いたします。闇の力にとらわれないように、いつも十字架の主、その光のもとへ赴き、あなたの御前で自分をあらわにしていきます。どうかその私たちの中をイエス・キリストで満たしてください。その命の言葉で満たしてください。光の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
神様の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安の世が最初にご挨拶をなさってください。頑張りますよ、頑張りますよね。それでは報告をいたします。既に予告してありましたように今日から子ども礼拝が始まりました。引き続き子どものために祈っていきたいと思います。そして今日はこの礼拝の後ハイデベルク信仰問答を学ぶ会があります。今日ご一緒に学ぶところは問い125と126です。どうぞご参加ください。そしてその後運営委員会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上報告を終わります。
平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなたたち一同と共に常にありますように。アーメン。